グリーンフロント研究所プレゼンツ、みんなでモリモリ。このコーナーはグリーンフロント研究所株式会社の提供でお送りします。
私たちの生活を支えている水は岡崎の山から流れてきています。その水源に広がる森を守りたい。モリモリアンプロジェクトは、笑顔で楽しい、みんなで進める森を守る活動を通じて、ストップ地球温暖化、そしてふるさと岡崎の山々を元気にという思いを持った人たちが集う、岡崎発地域密着スタイルで進めている環境保全推進プロジェクトです。モリモリ案に関するお問い合わせはグリーンフロント研究所、電話 0564-47-7970 までお気軽にお問い合わせください。
さあ、今週から始まりました、みんなでモリモリ。このコーナーは環境、日本の森を守る、岡崎の森を守る活動をキーワードに、岡崎の水源の森を守るため環境省の支援を受けながら進めている事業、モリモリ案について、またモリモリ案を行っている事業所の紹介などをお送りしてまいります。そしてリスナーの皆さんにも、このコーナーとともに人と自然の共生、そして環境について考えていただけたらと思います。それではご紹介をさせていただきます。グリーンフロント研究所株式会社代表取締役でいらっしゃいます小口茂治さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
毎月第2金曜日に、はい、このみんなでモリモリ、これからお送りしてまいりますので、
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。CM、ね、皆さんに聞いていただいて、大きくは掴んでいただいたと思うんですが、まずはグリーンフロント研究所株式会社、どんなことをしている会社なのかご紹介いただけますか。
はい、実はあまり皆さんの目の前で物を売ってるとか、
はい、
食べるものを提供してるとか、サービス提供してるとか、そういう会社ではなくてですね、
はい、
地域の環境をどうしたらいいかっていうことを、どちらかというと行政さんとか、うん、大きめのシンクタンクさんとかと一緒に考えてご提案させてもらったり、あと最近ちょっと少なめになりましたけども、公園の設計の緑の設計であったり、
はい、
道路の中央分離帯にどんな植物植えたらいいかとか、そういう緑化計画っていうようなものを担当させてもらったりですね、そういったことをしている、環境のコンサルタント会社というふうに私ら呼んでるんですが、橋を作るときに道路設計のコンサルタントの方が、設計士さんがいらっしゃるように、環境のデザインをするときは、それなりの知識を持った我々がいろんなサービス技術提案もさせていただくということをやってる会社です。その中で、実はハードウェアとしての緑を作るだけじゃなくて、はい、例えば環境学習で子どもたちに、自然の楽しさを一緒に、遊びながら学んでもらおうっていう環境学習のプロジェクト、プログラムの提供だったり、あとシニアの方と一緒に森を守る活動を何か楽しくやる時 の、 イベントのお手伝いだったり、そういうこともさせていただいています。
そうなんですね。環境に関するそのコンサルティング、はい、ということなんですね。はいですはい、
特にうちの会社は、環境って実はいっぱいいろんな分野があるんですけども、
そうですよね、
水質をきれいにしましょうとか、はい、騒音対策しましょうとかもあるんですが、その中で、特に緑づくりですね、森の環境とか生き物が環境とか、岡崎であれば浴衣の徳川とか蛍が有名なんですけども、蛍の綺麗な環境を100年後も残したい、そのためにはどんなんしたらいいのかなとか、皆さんこんな風にやりましょうっていうのを一緒に、その辺はやっぱり行政の方が中心になるんですけども、一緒に考えて提案させていただくような、そういう仕事と思っていただけたらと思います。
私たちが住むこの岡崎でしたら、その岡崎の緑を、はい、その自然環境をどう守っていくかという、はい、それを行政と一緒になって考えていくと、は
い、ということですね。今だいぶ何ですかね、いろんな企業さんもですね、はい、自分の、工場だけじゃなくて、岡崎の、環境についてもっと、いい環境を作るのに寄付しますよとか、力添えしていただける会社さんもいらっしゃるんですけども、はい、当然皆さんご専門は森づくりがご専門ではないので、そういった企業の皆さんのご意見もいただきながら支援も受けながらするという場面もございます。
なるほど、森づくり、
はい、
これ私もいろいろなところでやっぱり森というのはすごく大切だということは話は聞くんですけれども、はい、それだけ今その森が危ないっていう状況にもなってるんですよね。
かなり一括りで言うと荒れてるというか、パッと見緑はいっぱいあって、はい、豊かな感じはするんですけども、それがちょっと専門的な話になってしまいますが、植林がすごく多くて、
はい、
植林はもともとちゃんと管理しながら整備しながら使うということなので、はい、それが手が手つかずになってしまったり、畑や田んぼでもですね、特に田んぼなんか棚田があると綺麗な棚田があって、そこには赤トンボが秋になると飛んで、はい、っていう景色が見えるわけですけども、じゃあ緑だから手つかずでいいやって、ほうき水田にしてしまうと藪になってしまって、で藪のところでイノシシやシカくんがこうぐるぐる動いて、はい、交通事故も起こしたりとかこともあるので、本当に人間がある程度自然をコントロールしながらといいますか、自然と人間の共生の場面っていうのはやっぱり必要なんだと思うんですね。そういう意味で自然を変な言い方をしますと、自然に優しい生活ってすごく大切なんですけども、
自然に優しい生活、
ただ優しいのと無関心になって手放してしまったり、放棄してしまう、手つかずがいいよって言ったら必ずしもそうではなくって、一定の付き合い方といいますか、共に生きるやり方ってあると思うんですね。それが昔は知らず知らずにそういうことをやってたと思うんですが、だんだんだんだんみんな都会の生活になると森と生活が離れてしまって、森を関心を持たなくなると、だんだんだんだん森が見捨てられた状態になって荒れ始めてしまってるっていうのが実情だと思います。
そうです
ね、これは岡崎だけの問題ではなくて、もう日本全国放棄水田、放棄畑が荒れて、管理されない山が荒れて、崖崩れが起こりやすくなってっていうことが起きてるのが実情だと思います。
そう、確かに、そう、自然に優しくっていうのは決してそのまま自然のまま、先ほど放棄っていうではなくて、やはり上手にコントロールしながらこう共存していくというスタイルが、はい、理想的なんですよね。
当然一部すごく、デリケートな自然といいますか、例えば遥かな尾瀬みたいなところに人間の共生、あれはもうすごくデリケートな環境のところはもう遠巻きにそっと見るような環境も当然あるわけですけども、多くの里山って言われるようなものは男と人が目の前にいて、おじいさんは山へ芝刈りのように、物語のように一緒に生活として使ってた空間っていうのは掘り出しちゃいけないんだろうなっていうのがずっと今考えてるところですね。
でもこれから私たちはじゃあどうしていったらいいのかということですよね。
はい、で一番は森が今どうなってるかっていうの皆さんがよくわからないといいますか、どうも
現状が
森が危ないらしいぞっていうのはなんとなく聞いてるけど、森がどうなってるかわからない、実は上流の森の管理に頑張っていただいてる方、なかなか人手がないとかですね、手が足らなくて都会の側の方のサポートを望んでいらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますので、まずは現状としては上流と下流の皆さんが連携しながら、まずお互いを知りながら知った上で次どういうなことができるのかなっていうのも一緒に考えてもらったらなと思います。そこのいいコーディネートをうちでもさせてもらいたいなというふうにぜひ思ってます。
コーディネート、はい、つないでくださるということなんですね。
は
い、
そうですね。つなぐことが、実はこんなことやりましょうっていうふうに、ちょっと行政の批判になってしまうところありますけれども、これをやれって言われて、上から言われてやるもんではなくて、はい、本当に岡崎の行政、岡崎の事業者の方、いろんな方とお会いしてると、俺は森を守る活動に賛成だよっていう人結構いらっしゃるんですけど、実はどこでどういうふうに協力したらいいかわからないとか、で、上流の方もサポート欲しいんだけど、どこにどういうふうに声かけたら人が集まってくれるかわかんないっていうところがあるので、今の風に言うと、そこを お見合いの場といいますか、連携コーディネートする場っていうのをぜひこの森森庵のプロジェクトを通じてご提供して、みんなで本当に楽しくですね、森間を守る活動っていうのを進めていけたらいいなというふうに思っています。
森森庵のプロジェクトを通じてそういったコーディネートもされると、で、はい、本当に素晴らしい事業プロジェクトなんですよね。で、一つその森森庵で今ね、私も森森庵、はい、森森庵って言っていて、で、皆さんに覚えていただきたいのは、森森庵っていうのが漢字で書くと森を守る人なんですよね。
はい、
今お話をしていたその本当に森を守っていこうという森を守る人、これを森森庵と呼んでいる。
はい、はい、まあ、そうですね。
呼び名にしたということですよね。
はい、そうです。はい、まあ、それは、森を実際に、汗をかいて管理していただいている方、はい、土地の所有者の方、で、あと下流側の、週末だけども手伝いに行かれる方とか、たまにコンビニなんかに行ってもレジのところに日本の森を守るのに寄付してくださいとかあったりしますね。あんな感じで寄付を通じて、森を守ることに参加していただける方、いろんな方がいらっしゃると思うんで、岡崎の水源の森、日本の森を守る活動に俺いろんな形で関わるわっていう方、関わり方は本当人それぞれだと思うんですけども、いろんな方に関わってもらう、それを通じてさ、森を守る人であって、森を守ることを通じて、人も守られると言いますか、お互いのネットワークも守られていい笑顔ができたらいいなと本当に思っています。
素敵ですよね。そうですよね。なるほど、ネットワーク作り、森も守られる、私たち人も守られる
というふうになっていくだろうってなっていくんじゃないかなと思って、志がすごくあって、仕事のように森を守るだけだとみんな辛くなってしまうところもあると思うんで、皆さんができる範囲で集まりながら、一緒に汗かくのが楽しいことですし、山で汗かくって本当に気持ちいいことでもあると思うんでですね、それを通じて、元気な森ができて、実はそうすると限界集落とかですね、
はい、
少子高齢化で山の方が山村が荒れてるとかいうのの、一つの起爆剤みたいになったらいいかなと思いますし、最終的にはすごく大きな話になってしまいますけども、それで森が整備されると、森って皆さんご存知の通り、温暖化の CO2 ってやつを吸収してくれる、
そうです。
地球温暖化の気候変動の災害も減らしてくれる一個の役割を果たしてくれているので、そこにもつながるかなと、そんな活動をですね、わずかな一歩ではあるんですけども、ぜひ岡崎のこの地域から始めたいなと思っています。
そうですよね、森って地球の存在を守ってくれてるものであって、でもその森を守るのにそれぞれのやり方があって、でもみんなやっぱり多くの人は何をやっていいかわからない、守りたい、森が危ないけど何をしていいかわからないという人たちに、こういうことができるよという、その道筋を示してくださる。
そうですね、それも、私どもが、どちらかというと上から目線でこんなやりましょうっていうよりは、できることをみんなで考えながらやっていこう、まずは皆さん知り合ってもらって、上流の方が森を守る方がこんなこと考えてる、じゃあこれならできるよとかっていうのを順番に進めていくと、多分登山でいろんなコースで山が上がれるコースがあると思うんですけども、多分岡崎なら岡崎バージョンのですね、水源の森を守る方法っていうのをぜひ模索していきたいなというふうに思っています。
そうですか。 こうね、皆さん聞いてらっしゃる皆さんもやっぱり改めてじゃあ何ができるだろうって今考えてくださってると思いますよね。で他の地域でもこういったプロジェクトってなるんですか？
あ、そうですね、実は私どものこのプロジェクトっていうのは全国でこういうプロジェクトを今環境省さんが主体になって進めていくモデル事業になってまして、全国で今12個モデル事業が指定されているうちの岡崎が1個の地区の指定になっています、で皆さん比較的ちょっと前にテレビでよく流れたやつでですね、朝日のスーパードライですね、ビールですけども、朝日のスーパードライの 500ml 缶を1本飲むと、実はあれ朝日さんすごくしっかりした会社さんで、実は1円愛知県の森に寄付しますっていう仕組みにずっとなってるんですね。
そういう仕組みがあるんですか？
は
い、
それは朝日さんと愛知県 の、県の担当のが県担当部署が一緒になって利益の一部を地元の森に返しますっていうのを一企業と県がやってるわけですけども、それを岡崎のいろんな企業さんと岡崎の森を守る活動、いろんなことやってる方をつなぐようなものを、環境省さんからですね、全国でそういう朝日モデルの環境省版、元地域密着版を作らないかというような形が今言われててですね、でうちがぜひ岡崎でやりたいと手を挙げまして、事業採択もしていただいているので、ぜひ進めていきたいと思います。具体的な方法は本当に皆さんが手探りの中で作っていきたいなというところですね。
じゃあこれからその具体的なところは、一緒に、
そうですね、参加者の皆さんのやり方がといいますか、岡崎らしいやり方がきっと何かあるんじゃないかなと思います。
そうなんですね。いやー、これは楽しみですね。そして10月29日にイベントがあるということなんですが、
弊社がですね、グリーンフロントで岡崎に地球温暖化防止隊っていう団体があってですね、岡崎の企業さん60社ほどが入って、森を守る活動であったり、省エネどうしたらいいかっていう活動であったり、で温暖化対策どうしたらいいかって活動を普及啓発やってる団体なんですけども、角球さんのところで、
八丁味噌の角球さん
のところで、ブースを出展させてもらって、そこで実は伝統的な味噌作りといいますか、地産地消の味噌作りってですね、これもちょっと難しい話になってしまいますけども、海外からタンカーに積んでですね、石油で運んできて、でトラックで運ぶよりも地元のものを地元で作って、しかもあまり熱とか加えないで伝統的な方法で熟するのをじっくり待つっていうような工法って、美味しいだけじゃなくて、当然健康だけじゃなくて、実はすごく地球に優しい、エネルギーをあんまり使わない、本当に大げさに言うと世界に誇るべき、岡崎の食文化の一個なんで、美味しいだけじゃなくて、実は温暖化対策にもすごく役立ってるんだよっていうのをちょっとご紹介するブースをうちの方で用意させていただくので、ぜひ遊び半分、あと八丁各級さんの、ご案内、見学も兼ねながら遊びに来ていただいたらいいかなと思います、
そうですか。じゃあぜひ10月29日は、八丁味噌の角球さんまで皆さんに足を運んでいただいて、そのきらり祭りでブースを出して、
温暖化防止隊として、うちが一部、情報も提供させていただいているという形です、
じゃあ温暖化防止隊のブース、ね、ということになりますね、
そうです、
そちらでぜひまた皆さんにいろいろと知っていただきたいですよね、ありがとうございます。いや、今日は初回ということで私もいろいろと勉強させていただきまして、ありがとうございます。いろいろと質問させていただきましたが、グリーンフロント研究所の詳しい情報はホームページを皆さんにご覧いただいて、ぜひ、今日がスタートですのでね、
特に岡崎いっぱいですね、地産地消のいい食品とか、いろんなものが本当にありますので、実は岡崎に根付いた 食品とか文化って、
ええ、
多分ちょっと斜めから見るとすごく地球に優しいものづくりをしている場面、まあ、車を作る場面はちょっと違うかもしれないけど、あの特にあの食品系とかは本当に、はい、あの誇るべきものがいっぱいあると思いますので、あのちょっとそんな視点で、地球に優しい文化をこれからも守りたいなっていうような視点もぜひご紹介もしていきたいなと思います。
でこれからのこのコーナーではあのいろいろな方も、はい、あのご登場いただけるということですので、はいはい、皆さん第2毎月第2金曜日です。午後2時5分からみんなでもりもり、ぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。今日は初回ということでグリーンフロント研究所株式会社どういうことをやっているのかというのを代表取締役の小串重治さんにお話を伺いまして、ありがとうございます。ぜひ皆さんホームページをご覧になってください、
はい、
そしてお送りしてまいりましたみんなでもりもり、このコーナーでは皆さんからのご意見質問なども募集しておりますので、お気軽にお寄せいただきたいと思います。ファックスは 0564-55-8764、 メールは半角小文字 info@okazaki.fm です。メールは info@okazaki.fm です。あ、失礼しましたごめんなさい。ファックスは 0564-55-8764、 メールは info@fmokazaki.jp です。 info@fmokazaki.jp です。また今回の放送は FM 岡崎ホームページのオンデマンド放送から聞くことができます。そしてこのスタジオの様子 FM 岡崎の Facebook、 こちらでご覧いただくことができます。小口さん、どうもありがとうございました。ではまた来月もよろしくお願いいたします、
はい、みんなでとにかく楽しく、はい、一歩一歩ですけど、はい、小さな一歩ですけど今始めることが本当に価値があると思いますので、はい、続けていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。グリーンフロント研究所プレゼンツみんなでもりもり、このコーナーはグリーンフロント研究所株式会社の提供でお送りしました。